人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋昭勝公、近松門左衛門、鯖江の街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街、鯖江ワイワイ情報。この時間は鯖江市がお届けします。
さて、今日は鯖江市市民生活部ダイバーシティ推進相談課から参事でいらっしゃいます水口博道さんとお話を進めてまいりたいと思います。水口さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
もう皆さんご存知の通り、一昨年の4月1日から、パートナーシップ宣誓制度鯖江でもスタートいたしました。はい、もうこれを知ってるよという方も多いと思いますが、ちょっとまずはね、そこからお話をちょっといきたいと思うんですが、そもそもこのパートナーシップ宣誓制度というものは何ぞやという、ちょっとそのあたり概要も含めて教えてください。
令和5年の4月1日なんですけれども、はい、鯖江市としまして、性的マイノリティの方が、お二人とももしくは一方の方でもいいんですが、はい、その方たちのカップルに対しまして、二人が夫婦のように支え合って、はい、生きていきますよということを鯖江市に対しまして宣誓をする。で、鯖江市としましてはその宣誓を受けたことを証明しますよという、制度を始めたものがこちらの宣誓制度になります。
どうしても国では現在婚姻制度の中で、そういったものはまだ認められていない。ただ、世の中はもう世界各国そうですが、いわゆるこの性の多様性というものが、言われる中で、市民または国民であれば誰もが幸せになる権利がある、そういう観点から、パートナーシップ宣誓制度で、少しでもその、幸せになる方が増えるのであれば、こういった部分で始まった、これ全国各地広がりを見せてますが、実は今年の4月1日からこれに加えてファミリーシップ宣誓制度というもの、これ拡充したという、そういうニュースを見まして、パートナーシップ宣誓制度何が違うの、その背景も含めてですね、これまでの経緯も含めてちょっと教えていただきたいんですが、
令和5年4月にパートナーシップ宣誓制度を入れた時には、はい、性的マイノリティの方というふうに限定の制度でした。
いわゆるLGBTQ と、言われている部分になりますよね。
そうですね。で、実はこの制度につきましては、その宣誓する際に、LGBTQ だということをカミングアウトすることにつながりまして、でそこは一つ問題だなということと、あとその後、家族の在り方などもいろいろ変わってきまして、そういう性的マイノリティの方で婚姻ができない方もいらっしゃるかもしれませんし、今の婚姻制度では婚姻しないことを選択しているカップルもいるというのが現状だと思います。で、鯖江市としましては、そういう市民すべての方を対象にするという形で、もう性の在り方を問わずに、すべての市民が少しでも悩みですとか生きづらさを軽減させて生き生きと生活できる街づくりにつながればということで、対象を、性的マイノリティの方という限定を外しまして、まず全ての市民という形にしました。
水口さんがいらっしゃるこの課もですね、ダイバーシティといういわゆるこの性の多様性という、こう限定したものではなく、いわゆるダイバーシティというこのもう少し俯瞰的に見ればこう多角的にといいましょうか、こう皆様、市民の皆様対象になる、で一緒にこう考え、そしてまたそれに向かって取り組んでいく、そういう課なんですよね。
全く同じ人っていうのは実際にはほぼ存在しないと思います。で、互いの違いをお互い認め合いまして、それぞれの権利を尊重し合って生活していくということで、ダイバーシティという考えを鯖江市としては導入をしました。で、それに基づいて今回のその対象を拡大するということで、 はい、まず拡充という形でさせていただきました、
はい、ファミリーシップ宣誓制度というのは福井県内では初めての実は導入でございまして、はい、まだ耳慣れないといいましょうか、方も市民の方も多いと思いますが、さあ実際に具体的にいわゆるこのファミリーシップ宣誓制度になりますと、拡充しますと、どういったものが、
当初今入れましたパートナーシップですと、うん、あくまでそのお二人だけの関係性になります、はいはい、ただその実際にはそのパートナーになった方々にも、まあ、お子さんがいたりですとか、うん、親御さんがいたりということで、はい、そのお子さん親御さんを含めまして、うん、家族ぐるみでお付き合いされる関係性を築かれているパートナー同士もいると思いますので、うんはい、その際にお二人だけの支え合いではなくて、うん、その子供もしくは親を含めての家族としての支え合いをしていくという場合に、親御さんや子どもさんを含めてのファミリーシップという宣誓ができるように、はいはい、今回導入をいたしました。
例えばもうずっとこのパートナーの関係として男女間でも付き合って、そしてもう同棲して、まあ、もう事実上夫婦のような関係で、まあ、そこに生まれる子どもさんであったりとか、まあ、そういう部分で入籍するのか、まあ、そこを入籍せずにしてですね、まあ、パートナーという関係を継続していく、まあ、いろんな方がいらっしゃると思いますが、そういった選択肢の中にいわゆるこの異性間の事実婚の方たちもいわゆる含まれてくる。
そうですね、もう異性間の、まあ、事実婚の方ももちろん含まれますし、うん、市としましてはもう全ての市民という形で対象にしますので、はい、同性間異性間問わずに、うんはい、こういうパートナー同士ですよということであれば、うん、宣誓できるように制度を変更いたしました。
この鯖江市の中で、パートナーシップ宣誓制度並びにファミリーシップ宣誓制度を導入、まあ、そのいわゆる宣誓していただくと、その私たちの暮らしにどういうふうにこう変わりが出てくるんでしょうか。
まあ、パートナーシップですと夫婦に準ずるような扱いをしていただいたりですとか、はい、受けれるサービスがあると思います、はい、例えば鯖江市の場合ですと市営住宅の申し込みが、うん、夫婦単位家族単位でないと申し込みできない際に、はい、このパートナーシップ宣誓をされていますと、うんうん、通常ですと同居人という扱いなんですけど、はいはい、夫婦に準ずる形で市営住宅の申し込みができたりですとか、うん、そのファミリーシップの方ですと、例えばお子さん小さいお子さんがいた際に、うん、その予防接種の申し込みをパートナーの方が保護者として、はい、申し込みができたりですとか、うん、保育園とか の送迎の際に、はい、事前 の登録は必要なんですけれども、はい、看護されている実の親御さんに代わって、うんうんうん、パートナーの方が送迎をするということもできるようになります、
は
い、
パートナーとして、それを認めてもらうことによって、同じ家族の扱いを、受けることができると、はい、いうことですね。
そうですね、あとこれちょっと医療機関によって違いはまだあると思うんですが、はい、まず一番身近な鯖江市としては丹南病院があるんですけれども、はいうん、そちらではファミリーシップの宣誓をされた場合にパートナー間でその例えば親御さんが入院とかをされている時に、その実のお子さんは仕事なので面会に行けない場合に、そのパートナーがファミリーシップの宣誓をしているということの分かる受領の証明書を病院に提示することで、家族に準じた面会ですとか、はい、そういった対応をしてもらえるようにということでお願いをしてあります、
はいはい、今鯖江市さんとしても、他の民間の医療機関や、民間の企業の皆様にも、こういったものをやはりよりパートナー並びに、ファミリーシップの宣誓制度をされた宣誓をされた皆様にも家族として、こういう部分の今広がりを今一生懸命取り組んでらっしゃるんですよね。
そうですね、いろいろ機会があるごとにこういう制度を導入しましたので、うん、もし提供できるサービスがありましたらお願いいたしますということで、うんはい、まず制度の周知を今広げていこうかなと思っています。
パートナーシップ、そしてさらに福井県内では初めての取り組みとなりますファミリーシップ宣誓制度、これはもう鯖江市として、この福井県内どこよりも早くこう着手した、制度でもありますので、私たちはこういった本当に、市民、誰もが自分らしく、はいあるために、 こういった制度があるということはすごくやっぱりこう誇りに思うというか自信にこう鯖江を思ってほしいですね。
あの市としましてはあの全ての市民の方にあの、あの自分らしく生き生きとあの、生きていける街づくりというのを、あのしていますので、
はい
はい、そういったものの一助となればと思っております、うん。
さてこのパートナーシップ並びにファミリーシップの、まあ、いわゆる宣誓をするにあたっての、まあ、いわゆる条件といいましょうか、はい、どういったものがあの入ってくるんでしょうか。
はい、あの、まあ、そのパートナー の, あのお二人もしくはその一方の方だけでも結構ですので、うん、鯖江に住所があることを要件としております、
はい、これは二人とも鯖江市民でなければならないというわけではないということなんですね。
そうですね、あの、まあ、お二人とも鯖江市民であっても同居ということは要件にしていませんので、うん、あのお二人とも住所鯖江にお住まいでも住所が別の場合もあると思いますし、
そうですね、
もちろんあのお一人が鯖江市、もう一方の方が市以外 の, あの住所の方もいると思います、はい、あのただそれでも少しでもあの、まあ、市民の方が、うん、あのより良いあの生活ができるというふうに導入したものですので、はい、あのお二人ともしないということは限定しておりません。
ですからあの住所がもうあの例えばお一方片方だけでもその先生にできると、は
い、そうですね、あのお一人だけでも鯖江市にお住まいということであれば、うん、鯖江市で先生を受け付けるようにしています。
はい、
ファミリーシップでお子さんとか、うん、あの旦那さんを入れたいという時にはあのその方たちについても、うん、あの戸籍などで関係性を確認をあのするようにしています、はい、
さてこのパートナーシップ並びにファミリーシップ、宣誓制度についてこれよりもうちょっとこう詳しく知りたいという場合はどうしたらよろしいんでしょうか。
はい、まあ、ダイバーシティ推進相談課の方にあのお尋ねいただいても結構ですし、はい、あの市のホームページの方にパートナーシップファミリーシップ宣誓制度に関するページをあのアップしております、はい、そちらにあのこの制度 の, あの要項ですとか手引きもあのアップしていますので、はい、そちらをあのご覧いただければと思います、
はい、またお電話でも匿名であの特にお名前聞くことがないということで、はい、気軽にお問い合わせもいただければと思いますね。
はい、そうですね、あのこの制度についてのあのご説明でしたらあの特にお名前をあの聞くこともせずにあの内容の説明なども行っています、はい、その際にはあの、まあ、0778-53-2204 こちらが鯖江市役所のダイバーシティ推進相談課につながる番号ですので、はい、そちらの方にお尋ねいただければと思います、
はい、土曜日曜祝日年末年始を除く午前8時30分から午後5時15分までとさせていただきます。電話番号0778-53-2204番または鯖江市のホームページにも詳しく掲載されていますのでどうぞご覧になってください。でもあのこうやって水口さんも、まあ、担当されて鯖江市がどこよりも早くこのファミリーシップの宣誓制度をこう導入したというのはまたこれからもどんどんどんどんこういう、まあ、皆さんに知ってもらう、はい、あと誤解なくこう理解してもらうこういった普及活動をやはり広めていきたいですね。
そうですね、あの皆さんあの、まあ、名前を聞いて思うところはいろいろあると思うんですけれども、うん、あの少しでもあの、まあ、市民の方にあの、まあ、より良い生活ができるようにというふうに考えております。なかなかこの放送だけではお伝えできない部分も多々あると思いますので、はい、またあの個別にでもいいのでお尋ねいただければと思います、
はい、今回は、ファミリーシップ宣誓制度が4月1日から、はい、福井県内でどこよりも早くこうやって導入いたしました、これについて、パートナーシップそしてファミリーシップ宣誓制度のこの拡充した誰もが住みやすい鯖江市になるための新たなこの制度、皆さんもぜひご興味を示していただきたいと思います、はい、今日はダイバーシティ推進相談課からですね3時の水口博道さんとお話を進めてまいりました。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては週末当番委員のご紹介です。4月20日日曜日は広瀬病院朝日町1丁目電話 51-3030 51-3030 または馬場委員
杉本町16-1-3、電話 51-1677、 51-1677 番となっています。発熱している場合は受診前に必ずお電話をお願いいたします。診療時間は午前9時から午後5時です。ただし変更となる場合もありますので、あらかじめ電話で確認の上受診をしてください。休日当番医のご紹介でした。今回は4月1日からスタートいたしましたファミリーシップ宣誓制度についてご紹介をしてまいりました。鯖江市のイベント情報や行政情報は最新のものはホームページで掲載しています。鯖江市で検索してご覧ください。ここまでの情報は丹南 FM 菅原がお伝えいたしました。今日も良い一日でありますように。
人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ 繊維、漆器の街 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市日本の歴史公園100選西山公園真鍋明勝公近松門左衛門サバエの街っていいねいいね笑顔があふれるメガネの街サバエワイワイ情報この時間がサバエ氏がお届けしました。